代表質問、6月19日20日、先駆け水戸、綿引健。 G7 大臣会合に向けた準備と子どもたちの記憶に残る授業は。質問、市民会館のオープンが目前に迫り、交流人口増加による経済効果等期待は高まっている。12月に G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合の開催が決定しており、新しい市民会館の魅力を国内外に発信する絶好の機会である。1、開催都市としての準備状況と機運醸成の取り組みを伺う。2、未来をつくる子どもたちの夢を育むという理想を実現するため、この機を逃さず、子どもたちが G7 に触れ合う事業や、将来にわたり記憶に残る画期的な事業を展開すべきと考えるがどうか。答弁、1、県や県警本部と連携し、会合時の館内動線の確認等を行うとともに、警備や危機管理体制等の支援を進めている。また、懸垂幕をはじめ、様々な媒体で広く周知するなど、機運の醸成に努めている。2、各学校で安全に関するテーマについて考え、代表者が市民会館で発表する中学生安全サミットや、G7 構成各国の食文化等を取り入れた G7 給食等の事業を実施する。空き店舗対策の現状と新たな支援制度の検討状況は。質問、市内の多くの商店街で店舗の減少が進んでおり、商店街存亡の危機に陥っている。空き店舗の多くは店舗兼住居となっていることから、貸しづらい借りづらい状況であり、地域生活拠点の一つである下市地区でも長年の課題になっている。空き店舗対策の現状と新たな支援制度の検討状況について伺う。答弁、町中空き店舗対策補助金の活用を図っており、令和4年度までに62件の活用をいただいた。4月には制度の見直しを行い、例年を上回るペースで活用されている。今後は店舗兼住宅のオーナーの意向等を把握し、効果的な支援策を検討するとともに、新規出店者の掘り起こしにも取り組みつつ、新たな空き店舗対策の実施に努める。写真、懸垂幕、市役所本庁舎。写真終わり。その他の質問、市長の4期目にかける思いは。県が進める一県一水道への見解と今後の方針は。本市におけるコンパクトシティの考え方は。新市民プール及び南部図書館建設の検討状況は。時代に合った採用活動が困難な企業への支援策は。公明党水戸市議会、黒木勇。介護予防・健康づくりボランティア参加者へのポイント付与。質問、高齢化が進む日本社会にとっては、いかに健康寿命を長くしていくかが重要である。元気な高齢者は地域の行事やボランティア活動に貢献する大切な人材であると認識している。健康維持と地域活性化のため、介護予防や健康づくり、ボランティアなどの活動に参加する高齢者等にポイントを付与する健康ポイントやボランティアポイント等の普及促進が必要と考える。見解を伺う。答弁、ボランティアポイント制度の導入は、高齢者の介護予防事業への参加や住民の社会参加を促進するなど、一定の効果が見込めるものと考えている。制度のあり方や、 ボランティアの受け入れ先となる介護施設などとの調整等の課題整理に努め、引き続き他市の先行事例等を調査・研究しながら導入について判断していく。小学校の給食費と高校3年生までの医療費の無償化を。質問1、子育て世代の経済的負担を軽減するため、今年度から中学校の給食費が無償化された。今後早期に小学校の給食費無償化も実施が必要と考える。見解を伺う。2、これまで丸福については所得制限の撤廃や高校生相当の子どもの助成対象の拡大等を実施してきた。安心して子どもが医療を受けられるよう、高校3年生相当までの医療費完全無償化を早期に実施すべきと考える。見解を伺う。答弁1、本市で導入すれば年間約6億円という財政負担が新たに生じる。計画的な財源確保に努めながら、令和6年度から段階的な小学校給食費の無償化を実施していく。2、特に優先度の高い小学校の給食費無償化や、第二子以降の保育料無償化を実現した上で、次の段階として高校3年生相当までの医療費の完全無償化に取り組む。写真、子どもへの医療。写真終わり。その他の質問。小中学校の体育館への空調設備の導入を。視覚・聴覚障害者への情報提供の充実を。がん患者への福祉用品費用助成制度の導入を。地域防災力向上への取り組みは。対話型 AI、人工知能、チャット GPT の活用は。
清和会、松本勝久。町内会、自治会の課題と防犯等への対応策は。質問、1、町内会自治会加入率は、今年1月 52.6% まで低下した。これ以上の低下は市民協働の後退を招き、行政施策の実施にも大きな支障となると考える。加入状況と課題認識を伺う。2、町内会自治会が設置管理する防犯灯について、未加入者が費用を負担せずに恩恵を受けている状況に不平等との声がある。現状認識と対応策を伺う。答弁、1、4月現在 52.0% である。町内会自治会による活動こそ住民の暮らしに必要不可欠であり、主体的な活動を支援したいと認識している。加入者を増やすため、転入者への声かけや集合住宅入居世帯への加入勧誘等に努めている。2、未加入者が恩恵を受けている状況は認識している。町内会自治会活動の意義を周知し、加入促進に取り組むとともに、防犯等の維持管理費の負担軽減に努める。旧プリンスビル周辺整備の対応方針は。質問、南町3丁目旧プリンスビルは、行政代執行により外壁落下防止の安全措置を講じたものの、その後権利者による改善もなく放置され、ビル周辺も相当な面積が空き地となっている。立地上の重要拠点であり、かつ諸条件から民間活力だけで事業進捗が見込めない地域については、地域要望等を聞きながら優良な施設建築開発を行政が手助けすべきと考える。本地区の対応方針について見解を伺う。答弁、 商店街振興組合及び地権者から、有料建築物等整備事業、中1を活用した整備の相談や、事業に対する支援を求める要望書の提出を受けている。中1、有料建築物等整備事業。民間事業者等が行う一定の空き地の確保、細分化された敷地の共同化、土地の高度利用等に貢献する有料な建築物等の整備に対し、国や地方公共団体が助成を行う制度、中終わり。市全体の投資的事業の状況や財政状況を踏まえ、事業期間や市の補助金総額等について地域と協議調整を行い、国からの補助金等財源の確保を前提として事業の可能性を判断する。写真、南町三丁目。写真終わり。その他の質問、市長公約の実現に向けた考え方は、雇用経済環境を改善する企業誘致の推進策は、水戸町内会自治会カードの事業展開は、悪臭問題の解決に向けた対応策は、私立幼稚園の民営化に向けた考え方は、水政会小泉浩二、持続可能な農業環境の構築と、JA 水戸との包括連携協定を。質問、括弧1、今後策定される第5次農業基本計画は、農業の将来ビジョンとして最も重要であり、持続可能な農業環境の整備を目的とした骨太な計画策定が必要と考える。見解を伺う。括弧2、さらなる農業振興に向け、JA 水戸と戦略的包括連携協定を締結すべきである。見解を伺う。答弁、括弧1、農業の持続的な発展には、人材の育成確保と生産基盤強化の推進、良質な農産物を安定的に供給できる農業構造を実現することが重要である。計画策定にあたり、持続可能な農業の実現に向けた多様な人材の育成確保を推進したいと考える。括弧2、JA 水戸とは、市農業振興に係る各種施策において連携しており、計画策定時に専門的な見地から意見をいただいている。包括的な連携協定については、JA 水戸の意向を確認の上、実現に向けて協議を進める。写真、本市の多彩な地場産品を生産する農業現場。写真終わり。仮称、東部公園のグラウンド整備とプロスポーツチームへ職員派遣を。質問、括弧1、仮称、東部公園のサッカー専用グラウンドは、3万8000筆以上の署名を連ねた請願書の提出から9年が経過したが、未だに完成していない。進捗及び今後の計画を伺う。括弧2、市内プロスポーツチームへの市職員派遣は、クラブへの支援体制の構築・強化につながるとともに、感動体験は市職員の能力向上に資すると考える。見解を伺う。答弁、括弧1、すでに防球ネットや外周道路等が完成し、今年度は人工芝グラウンド一面等を整備する。年度内の暫定供用開始を目指し、運用方法も協議している。次年度以降は残りの一面のほか、メイン駐車場等の整備も進める。括弧2、行政需要が多様化する一方で、人件費の抑制が求められている。国や県への職員派遣も行っていることから、プロスポーツチームへの派遣については、全体の優先順位を踏まえ検討する。 その他の質問、デスティネーションキャンペーンへ向けた観光戦略を、 G7 茨城水戸内務安全担当大臣会合へ向けた取り組みは、本市におけるデジタル化 DX の進捗と課題は、小中学校体育館への空調整備を、避難所優先の整備を、大渡り灌漑遺跡群への史跡公園の早期整備実現を、日本共産党水戸市議団田中正樹、東海第二原発の再稼働には早期に反対の意思表明を。質問、5月31日国会で GX 脱炭素電源法が成立した。これは原発の運転期間を最長60年に制限する規定を削除し、危険な原発依存社会へと引き戻すものである。福島での地方公聴会すら開かず、原発事故被害者の思いを踏みにじる決定である。国は原発は低コストと主張するが、東電は原電に毎年550億円もの基本料金を支払う予定で、それが市民の電気料金に跳ね返る。危険で高コストな原発ではなく、再生可能エネルギーを活用すべきである。平成30年6月に本市議会で東海第二原発の再稼働を認めないことを求める意見書を可決しており、令和3年3月には水戸地裁が再稼働を認めない画期的判決を下した。市長は一刻も早く再稼働反対の意思を示すべきだがどうか。答弁、市民意向調査の実施等により多くの市民の声を聞いた上で判断するという基本姿勢は変わらない。集中豪雨に備え早急な雨水排水対策の実施を。質問、6月の台風2号の影響で記録的な大雨となり、坂戸町や大場町などの東部地域では浸水被害が数多く発生した。また笠原町では道路冠水が起き宅地まで広がった。いずれの地域も排水管や調整池、河川の容量が足りないことは明白であり、基本的な対策が必要である。市が8年前に策定した雨水排水施設整備プログラムでは、今年度末までに浸水被害を20カ所に減らす目標だが、まだ200カ所近く残っている。集中豪雨による深刻な被害を避けるため、計画を前倒しして早急に被害ゼロを目指すべきである。見解を伺う。答弁、最大の課題であるリウマツ確保のための貯める対策を強化しつつ、雨水排水対策の整備方針について早急に検討を進め、本市の実情に合った効果的な雨水管理方針を作る。写真、6月の大雨による被害の現場、坂戸町。写真終わり。その他の質問、第7次総合計画は市民要望に沿った計画に、大型開発や大企業支援をやめ市民生活を最優先に、過大な市民会館建設費への見解と運営の見直しは、一軒一水道には参加せず単独経営の維持を、県からの受水と霞ヶ浦導水事業の中止を。立憲水戸、滑川由里。日常生活用具の給付項目にある発電機の再給付を。質問、身体障害者手帳の交付を受けている方や、障害者総合支援法の対象疾病のある方が、日常生活をより円滑に過ごせるよう、必要に応じて日常生活用具の給付を受けることができる自治体のサービスがある。 様々な給付品目があり、その多くは3年から10年程度の再給付制限期間が提示されているが、発電機については1回の給付に限るとされている。発電機は人工呼吸器など電気式の医療機器を常時使用する方が非常時に電源を確保するためのもので、生命維持に関わる重要な品目である。同じものを保管・使用すれば経年劣化や故障も考えられることから、耐用年数により再給付できるよう見直しが必要と考える。見解を伺う。答弁、発電機の性能や耐用年数等について調査を行い、再給付できるよう対応する。生き生き交流センターアカシアの活用方法は？質問、今年10月に開館予定の生き生き交流センターアカシアは、第7次総合計画基本構想骨子素案において、子ども・子育て支援の拠点として、ワンパーク水戸、ハミングパーク水戸と合わせて掲げられている。しかし、地域からは、アカシアの活用方法や事業内容がわからないとの声も聞く。前述の施設と同様に、子育てに充実した事業を望むが、具体的な事業内容を伺う。答弁、高齢者の生きがいづくり等の従来の機能に加え、子育て支援機能を配置する。保育士等が常駐して育児相談や、各種教室等を実施することとし、一時預かり保育を除き、ワンパーク水戸等とほぼ同様の運営を行う。また、地域住民への施設貸し出しも行う。運営にあたっては、地域住民に事業内容等を丁寧に説明し、意見を取り入れていく。写真、生き生き交流センターアカシア。写真終わり。その他の質問。若者が移住・定住しやすい町への考えは？市独自の児童相談所設置に対する見解は？チャット GPT の活用に向けた考え方は？就労中の重度障害者に公的サービスを。原子力災害時の実効性ある広域避難計画の進捗は？